石谷純一の他人のブログ覗き見たい。もう先週からね、もうこの
これはね
大盛り上がりの
気になる、
はいはい、精神科医のね、シュウさんに我々がですね、石谷純一筆頭に、お願いしたんですよね、いろいろとね、藤子撲滅クラブどうなんだ、
はい、もう
どう思ってますかと、精神分析会からしてね、はい、それに対してもう長い文章で答えを書いていてくれ
る、はいはいはい、
で今日は、ね、そこをドアッと発表しちゃおうかなと、
はい、そうですね、
はいはい、
だこれあれですね、このシュウさんのね、またの機会っていう、またの機会っていう、まあ、ブログなんですね、シュウさん、
そう、ブログ変わったんですよ ね、
あ、以前とはね、
前に紹介した時から変わってるんですよ、
京都の方なんですよ、ね、そう、その方が分析してくれましたんでね、行ってみましょうかね。撲滅クラブの作者の人物像についての仮説バージョン4、
ね、ね、アップデートしたってことですもんね、はい、
高校生になりブログ撲滅クラブを再開してからも相変わらず絶好調な藤子さんである。読み物として純粋に面白いのでそれで十分。しかし藤子さんやチーム撲滅クラブは実在するのか否かは、今や国民的関心事項となっている、なってます、
なってます、はい、実際、うん、
そのあたりについて見当外れの推測であることは百も承知の上で、日々撲滅クラブを読みながら考えていることを書いてみたい、
お
と言って始まるわけですね。で1番、まずお題はこれ、藤子さんの存在は実在か架空か、
おお、いきなりもう確信に
近いところ、いきなり確信じゃないですかね、脚色云々の話ではなく撲滅クラブの作者が実際に硬派なヤンキー少女である可能性は、ほぼゼロだとか、
ゼロだとか、
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 ほーマジ、
ゼロマジかマジか、
なにこれ、ゼロ、
ちょっとやばいよこの展開は、
これいきなりだよ、
これはちょっとすごいぞこれ、ゼロであれ100であれ完璧に断定されたのは、
ね、すごいね、
ゼロと、
ゼロ
びっくりしたね、
ゼロっていうことは要するにさ、逆に言うと、もうそういう人がいるっていうのが 100%、まあまあ、この想像ではあるけども、その人物がどっかにいるってことも ね、
そうで
ね、藤子さんではない人物が、
書いてる人がいるってことですよね、
これ今はちょっとドキッとした、すごい、
俺もドキッと、目が覚めたわ本当に、ねえ、撲滅クラブは非常に慎重に藤子さんや周りの人物が特定されないように配慮されているブログであると、友人やチームのメンバーはブログのことを知っているとしても敵対する生徒も多い中、あれだけ派手な行動パターンを有する藤子さんが周りにバレまくってないのは不自然である、
まあ、そうですよね、ブログを書いてたらね、あれこれ、これがあの子だっていう話になるよ ね、
ね、
結構ゆうひくんも近いこと言ってたよね、確かね、でもかといって、全くの作り話でもないと考える、
ここは
特にオチやインパクトのないたわいない日記もかなり挟まれているからだ、
あ、なるほどね、
完全なるフィクションであれば、毎回何かしらの意味をつけたがるのが人間の性であると、
精神分析、
これはねプロっぽいね、というところから、まあ、ほぼゼロだと考えてます、でその認識に、あの上で進んでいくってことですね、この先も、
この先も、では基本的にはフィクサーというか、その書いてる人がいる、はい、と、
という読みですね、ではその作者の年齢についてはどうか、
もうそうなってんだもんね、
もうだからもう
全てがね、
もうね決まっちゃってますからね、
はい、これは面白いよ、
これどう読んでるか、まあ、一応藤子さんは高校生って設定ですけども、
ね、
基本的に15、6歳にしては文章構成力が卓越しすぎている、
確かにね、
うますぎてしまっている、
中高生の言葉遣いや価値観をツールとして使いこなしているが、長期間にわたってそのキャラクターや行動様式などアイデンティティが全くぶれない高品質ほじっぷりは中高生にはとても難しい所業だと思うな、
確かにそうですね、
逆なんだ、むしろぶれるべきなんだ、
そうだね、
女子高生だったらもうかったるい時はかったるい文章だったりとかするのがずっと同じであることがむしろおかしいんじゃないかと、
はいはいはいはい、
まあでも若くして天才の可能性もありますがと、
慶三のブログなんてブレまくるもんな、最初の最初の5日間ぐらいとその後からね、
あれが
女子高生、女子高生、女子高生ってことだよね、
慶三女子高生だ
で、また単なる、うん、この DQN なんてこれ
ドンク
ドンクっていうの
ドンクっていうの要するに、不良みたいなことでしょ。そうそうそう、
ドキューンか、ドキューンか、
あれドンクじゃない、俺ずっとドンクだと思って、
俺もドンクだと思ってたけど、確かにドキューン
って何なの。ドキューンって
ドキューン
なんかさ、うん、なんとかドキューンっていう番組に出ていそうな、そのヤンキー元ヤンみたいな、
ちょっと痛いというか、そういう感じの
みたいのを指して、
目撃ドキューン、
うん、知らない、昔やってたな。
そうそうそう、まあ、テレビ番組ね、
うんうん、多分そうですね、う
ん、そのずっとドンクだもん、なんかパン屋の名前と似てるなと思って、ずっと
ドンクってあるもんね、パン屋
ずっとそこが自分の中でも腑に落ちてなかったね。
なんであのパン屋のことを言ってんだろうって、ああいう言い方で、あ、
そういうなんかちょっと変な
人、まあ、だからちょっと痛い、
痛いような人のことを言う、うん、
単なるだからドキューンや天然少女では生み出せないであろう振りの長い笑いとキレのいいリズム感に満ちていて、ひょっとしたらクロートの作品、しかもかなりの有名どころの作なのかもしれないなどとも思う。
なるほど、
ブログが始まってから現在に至るまでの2年間、藤子さんの考え方が大人の方向に落ち着いてくる気配はない。藤子さんの人格面についてほぼ成長は完了して安定飛行している。
そうか、だからそこなんだね。
なるほどね。
そうか、中3高1の2年間って
結構、むしろ変わるはずであると。あ、
そうだね、
変わらない、見事な女子高生というののまんま、ずっといる女子中学生っていうのまんまっていうのが、
はいはいはい、
そうだね。あ、で、あとこれこれ、
で、あとこれこれって、お前ほんと女子高生っぽいね、一番本当に喧騒が一番ずちょっとこれこれこれこれ
気持ちね、やっぱ入ってね、
もう君事故だったんだもんね。
そうですよ、
今否定されてんだもんね、
喧騒がね。そうそうそうそう、だからやっぱ入っちゃうんだよ俺なんていうのはね、うん、で親の影響なのか、うん、ライオネスアスカが好きらしいが、うん、でこれ親の影響ってことになってみたいね。
なるほど、
で案外リアルに女子プロレスブームの世代の人なのではないだろうか。
あ、なるほど、
はい、
そうなると、アラフォーから50代前半にかけての年齢。
そうだね、と
ねえ、
これは衝撃な、まあでもこれがもちろん合ってるかわからないですけどね、まあ、
もちろんですね、うんうん、で今のところ何、そのアラフォーから50代前半の可能性もあるって言ってるわけですよ、うんうん、ライオネス・アスカの件でね、うん、でじゃあ次、うん、作者の性別について。
性別、
はい、じゃあ女じゃねえって言ってるってことかね、うん、例えば少女漫画家の描く男性像が全くリアリティに欠けるなど、才能ある女性作家であっても男性を描くのが苦手な人は案外多い。あ、彼女たちにとってリアルなオスを感じさせる男の登場人物は無意識のうちにセクシュアルな起爆剤として作用し、理知的な自分を保てなくさせる媚薬なのである。思考の場を脳から子宮に移行させられたことを彼女たちは恐れる。油断したが最後は子宮ギュンギュンなのである。何言ってんすかね急に
これ、
まあだから、うん、女というのはそういうものである
の。そういうこと
です。分析をさ、こっちから頼んで書いてもらっときながら何言ってんすかね突然しかもさっきのドキュンとかあってけど一回子宮って言ってたからそっちの方が何言ってるの。子宮って何だ
子宮ギュンギュンですね、でね、撲滅クラブにはセクシャルな内容が皆無である。
そうだね、
そうね、
色気がなさすぎて不気味ですらある。あ、藤子さんが硬派だからという理由は建前で、そこには女性作家ならではの敬遠があるように感じる。
ああ。
藤子さんは一貫して男性を敵視しており、時に攻撃性をあらわにする。ホストやヤクザをぶちのめしたいなどと女性を食い物にする男性に対しては特に容赦がない、うん、この辺りが作者の一番声高に叫びたい部分なのではないかと思う。なんだか幸薄い女の香りがする。男に騙され続けた、あるいは男に相手にされない女の恨み節。
なるほどな。
男なんてシャボン玉、そこにあるのは大黒摩季歌うところの夢見る夢なし女的な徒歩感なのではない
か。これに対して慶三さんどうですか。
何言ってんだよ突然何言ってんの。
ひどいな、
ひどいな。ちょっとじゃあこれはまあかなりのボリュームですから、ちょっともう明日も引き続きこれやりましょう。
そうですね、
これは面白い。
そうだね、
衝撃ですよ今まで。
予想外の展開ですよねこれね。
いくら疑っていたとはいえ、一応僕らほら存在ね、する前提で慶三も読んでたものが、はいはい、ここまで
本当に
ね、
すごい
バッサリといないだろうと、
ね、あ、これはすごいです。
すごいな。
これはじゃあちょっと明日また引き続き、
はい、